あきこと
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしているあきこと
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。バイリンガル育児、理想と現実のギャップをどう乗り越えた？今日はこのお話でいきたいと思います。
はーい。やっぱさ、こうね、いざバイリンガル育児しようと思うと、親としてはこういろんな理想を思い浮かべるじゃない？だけど、うん、なかなかその通りにいかなかったなって、私は特にそれを感じたんでね、今日この話をちょっとしてみたいかなっていうふうに思ったんだけど、はい、アキコはあんまり感じなかったんだよね、ギャップ。
私はね、全然ね、結構子供は英語も好きで、なんかもうインターが大好きで、うん、すごいなんか、なんだろう、困ったことあんまりなくって、うん、ただ一つだけ困ったというか、は、こう、なんだろう、この私は3歳からインターに入れたんだけども、
うんうん、
3歳まで通ってた保育園がとても良くて、
うん、
その、インターンに変わるときに、保育園を、に戻、もうなんか、例えば、インターンがもうダメだってなったときに、その保育園に戻れない可能性が 100% あったので、
うんうん、
そこの心配だけあっただけ。だから、なんだっけ、スムーズにインターンに行けるように、うん、だから、保育園は制服なかったのね。でも、インターン制服あったの。うんうん、だから、夏休みは制服がなくて、私服で通えたのね、そのインターンに。
うん
だから、夏休みから入れた、うん、私服と私服であまり関係ないかなって。慣れた頃に制服になったら、うん、その環境の変化っていうのをあんまり感じないかなと思ったので、
うん、
夏休み私服の時に入れて、そう、入れてた、園バスで乗っていくのが最初ギャン泣きで大丈夫かなって感じだったけど、すっごい初日から楽しく帰ってきて、
うん、
で、
いいね、
そう、すごい、なんか、よかったんだけど、そこだけ考えて、心配したけど、全然2週間後にはなんか他の見学者の人に、この幼稚園いいですよって勧めてたっていうぐらいすごいなんか、あの子さんな、いつから入ってんですかみたいな、2週間前です、ね。
つい最近です、
ね。そう。それぐらいなんかすごい楽しかった、まあそのインターがまあ楽しかったのもあるかもしれないんだけど、うちはなんかその、ね、ギャップいろいろ、なんか、なかなか英語がつかないなとかそういうのもなくって、なんかスムーズだったかな。割とガッツリとしたインターだったんだけどね。久美子はどうでしたか？久美子でも向こうにいながら日本語をするってなかなかね。
うん、結構大変。そう。で、やっぱね、すごい子供は抵抗するよね。特に土曜日に日本語補習校に行かなければいけないということに対する抵抗がすごくて、
ね、あ、でも小さい頃は、大丈夫でしょ？小さい頃は平気でしょ？その、補習校っていうのは、小学校から？
幼稚園の、年中さんからある。
そうなんだね。
うん。だから、4歳、そうだね、4歳から日本語補習校通い始めたんだけど、うん、まあ、さすがに4歳の時はそんなに文句言わなかったけど、でもだんだんやっぱ小学校入ってくると、他の子は土日2日遊べるのになんで僕は土曜日午前中学校行かなきゃいけないのみたいな。とか、やっぱ漢字が出てくると、漢字を覚えるの大変だし、もう嫌だ、日本語なんかつまんないとか、日本語話したくないとか、アメリカにいるのに日本語いらないとか、そういうのが出てきたし、で、少しでも日本語を楽しく学んでほしいなと思って、こう、漫画とかね、そういうところでも何でもいいから、日本語に興味持ってもらいたいなと思ったんだけど、これまたうちの息子も全くアニメも漫画も興味がなくて、で、同じ補習校のクラスのお友達とかは結構アニメとか漫画とかゲームとかそういうところから日本語入ってって、ちょっとこう楽しく、なんか漢字にも興味覚えちゃったりとかして、漢字検定受けたりとかしてる、そういう他のことをちょっと比較なんかもしちゃったりしながら、なんでうちの子はもうちょっと日本語に興味持ってくれればいいのにみたいな、っていうところ はあったかな。で
ああ、
も
そう
まあ、
ね。
それもね、あ、もうこの子は好きじゃないんだからいいやって、漫画とかアニメとかそういうのはもう諦めて、他の方法で日本を好きになってほしい。日本は楽しいなって思ってほしいっていうので、日本に毎年夏連れて行くときには、もう思いっきり楽しいこといっぱいして遊んで、まあ日
そう
本の文
ね。
化とか、なんか日本のいいところをいっぱい紹介して、日本はこんなに楽しいとこでいいだところだよっていうのをなるべく見せるようには工夫したけどね。
なるほどね。そこから来る、そういうふうに興味を持たせるっていうのも、その親の工夫だよね。
まあね、
そう、本当に、私たちもね、漫画を読むことによってそこに感じがあるから、日本にいても漫画からこう学ぶ感じってあったりしてた
ある
よ
で
ね、
し
そういえ
ょ？
ばって思った。そうね。確かに。そう、だから、なんだろう。その、かん、あの、でも私も一回補習校に通わせてる、お子さんのとこにアメリカで住んでらっしゃるとこに行ったときに、補習校の宿題の量が半端ないことに驚いてしまっ
そ
て、
うなのよ。
やっぱこ
す
れは
ごい
一
量
週
あるの。
間分の、そう、一週間分の、宿題を家でコツコツやって土曜日に持ってって、なおかつ、俳句の宿題だったり、作文の宿題だったり、あ、これは相当大
そう。
変だなって思ってたので、
毎日
まあ、
産業日記とかね、書くの。
だから日本の教育の、やり方を日本にいないと、ちょっとやりづらいっていうのもあるよね。そこしか知らないから。
ある
あ、てかね、アメリカの
ね。
教育
そ
も
う。
知ってるから。ただちゃんもそれしかないから、こんなもんかって思って作文もちょくちょく、漢字もちょくちょくやるけど、結構ね、あと漢字は、やっぱりなんだろう。日本に住んでても大変よね。漢字ドリル。だから、それ
そう。
を
で、
向こうにい
ほら、
て大変だなと思う。
普段。なんか、日本にいたらさ、目にするじゃん。駅とかでさ、あ、この漢字は何だったっけ？とか言ってさ、看板に書いてあったり、なんかいろんなところで日本語を目にするからさ、こ
確かに。
う、覚えた漢字も、ああ、そこで覚えた漢字があるとか言って、ちょっと、あ、この漢字知ってるっていう楽しさが出てくるけど、ほら、アメリカで生活してるとさ、日本語なんか見ないから、その中で何のためにこの記号のようなものを覚えなきゃいけないんだみたいなのとかね。
そうね。だから、そのお
結
子さんたち
構、
が、
本当宿
補習、
題、大変。
ね、そうね、そう、補習校に行って、漢字やった後に、こう、日本に来ると、なんか、日本の街で、こう、漢字のなんか、ちょっとクイズになったりとかして、なんていうの、日本に来た時にね、日本語いっぱいあるから、だから、それはすごく楽しめるって言ったけど、本当にアメリカにいるとね、英語、なんか、日本、漢字に触れるのが、本当にその教科書だ
ない。
けだったりとかするから、漫画も読まなければ、結構なかなか大変
そ
ね。
う。
本当ね。だから、うちは本当になんかその、やっぱりこの小学校に移ると、うちはダブルスクールをしてたので、で、アメリカの小学部のカリキュラムを行うインターだったので、平日の4時から6時に行く、そこもすごい大好きで行ってたし、やっぱりね、平日2時間だけじゃ足りないから、もう、長期の休みに入ったら、朝本当に8時から6時まで、がっつり、通うの
英語
ね。
付け。
そうだ、そうすると全然地元の友達とかと遊べないんだけど、そこはなんかね、全然平気で、毎日行ってきますみたいな感じで言ってたので、だから、そういう意味では、なんか、あんまり困ったこともなくて、ねえ、だからやっぱり、アメリカで日本語をやる。で、やっぱすごく大変なんだろうなぁと思います。ねえ。で、どうやって、こう、そこを、なんだろう。まあ、でもまあ、こう喋れたりはずっとしてたでしょ？ママと喋ってるから。
そう、だから結構いろんな人からうちがすごいねって言われるのは、高校生になってもいまだに私とは日本語で話してるっていうところ、やっぱりみんなもうどんどんどんどん英語が強くなってくると、家庭でも英語、結局、お父さんが、例えばうちみたいに、お父さんはアメリカ人、お母さんが日本人っていう中で子供に日本語やらせようとすると、お母さんと子供が日本語で話しちゃうと、お父さんがわからなくて、家族の この輪を乱してしまうっていうかね、会話にならないから、その旦那さんを気にして、家庭では英語になるって家もすごく多いんだよね。だからそういうところでうちの夫はちょっとね、自分が日本語を勉強して大変だったのも分かってるから、理解があって、その日本語を、私と息子は日本語でやるっていうのに関して OK だったし、まあ片言の日本語だったらうちの夫も話せるし、少しは理解できるから、なんとなく今こんな話をしてるんだろうなっていう言葉をね、ピックアップして理解してたっていうところはあるけれども、だからそういう家族の協力もね、すごく必要だから、まあね、本当に夫に理解があったから、私はもう息子とは絶対日本語っていうのはもう徹底的にやらせてもらったから、今でもずっと日本語で話してるし。
でもそこでね、思い出したんだけど、私が学生時代に、ご両親両方とも日本人だったの。で、もうアメリカに住んでて、もうずっと、もう、定住してるんだけど、で、お子さんたちは、やっぱり日本語の補習校、小学校は行っていた。で、私が会った時は、小学校ね、6年生と中1ぐらいだったのね。その時は彼らたちはまだ日本語喋ってたの。だけど、その後、数年して、彼らたちが高校生になった時に会った時に、もう中学校で彼らたちは喋んなくなって、親が二人とも日本人なのに。で、二人ともは、家では、日本語を喋ってるのに、喋んなくなって、高校の時、あと大学生に行った時には、私とももう、全く日本語喋れなくなっちゃってて、だからそういう意味では、久美子のお家すごいなと、改めて思います。子供が、もう喋らないって選択をする場合もあるものね。
あるからね。
だからそこはやっぱ日本が大好き、日本が好きっていうのも、なんか、その、久美子のね、子育ての戦略が、でも良かったんじゃないかなって思いますね。
そうね。で、私はやっぱ、息子が、小学校高学年の時に、自分がコーチングを学んでね、で、今まで、こう、息子と、日本語の宿題でバトルになったりとか、もう、息子がもう嫌だっていうふうに、もう、すごく反抗してた時期があって、それも、なんか、私が押し付けてたから反抗してたんだっていうのとかが分かったりとかして、この無理やり日本語をやらせるっていうのを一切やめたんだよね。
だ
からそういうほら、もうやりなさいって、親が強制されたら子供も反発して、やだ、やらないってなるけど、そこは子供の意見も尊重しつつ、もう本当、ね、先週の話でもちょろっと言ったけど、長く続けることが大事、語学に関して言うと。だから、もう、がっつりできなくても、ゆるくでもいいから、少しでもいいから続けてもらうっていう方向で、じゃあ、補習校も途中で退学になっちゃったけど、もうそれもいい、あなたが、日本語の勉強よりも、週末アーチェリーの方を、頑張りたいっていうその気持ちを尊重して、じゃあもう補習校はやめてもいい。で、でもママとはこのまま日本語でお話を続けようねっていう形で、こう、お互いにこう情報しつつみたいなところがやっぱり良かったなって思う。
本当に日本でね、会うとき、息子さんと会うときも、日本語とっても上手だものね。だからあれだけコミュニケーション取れて、きちんと補習校やめても、もうやめてどのぐらい経つのかな、3年ぐらい経つ？
中2の途中でやめたんだよね。
中2までやってるとね、やっぱり。
中2の途中でやめ
て。中2までよく頑張ったね。
こう。頑張った。
みんなで小学校でね、もうやめちゃう人たくさんいるもんね。素晴らしいです。
そうだね。やっぱ小6まで頑張って辞める人は多いかな。中学入ると古典とか入ってくるからね。難しいんだよね、すごくね。
なるほどね。なるほどね。いや、でも本当に、そんな中でもね、まあやっぱりそのスムーズにいかないっていうギャップもあるけれど、まあ、でも続けていくことで、こう喋れたり、コミュニケーションが取れる。まあ要はコミュニケーション取れるのがね、一番大事かなと思うので。
そう、大事。
ね、それが発音だったり、リスニングとかも関係すると思うけど、まあでも、こう、 成功ルートはね、いろいろなかなかないですけど、なんだろう、それぞれこう調整していくっていう感じなのかしらね。
そうそう、お互いに譲歩し合いながら、こう完璧を目指さないでね、できるところっていう妥協点を見つけていくのが大事かなって、それぞれの家族の中でね。だからこ
そう
れが
で
ですきな
ね。
かったら失敗じゃなくて、なんかできるところっていう視点でね、続
そう
け
で
てい
す
くのがやっ
ね。
ぱり何よりも大事だから。
そうですね。本当に。いや、本当になんかね、自分たちのやり方を見つけられたらと思いますね。はい。
ね。
じゃ
と
あ、
いうことで、最後ま
ま
で
さ
聞い
に
てく
ね。
ださり、ありがとうございました。
はい。それでは、またねー。
またねー。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあれば、ぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それでは、また次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode.